If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、新進気鋭の研究者ということでございまして、昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
今回は短調初ということで、
はい、
文春新書から世界を支配するアリの生存戦略ということで、まずご出版おめでとうございます。
ありがとうございます。
いかがですか、本出される感想は。
はい、結構執筆に、仕事と並行しながら、実は通勤電車の中でパソコンいじって帰ったりとか、夜帰ってから結構苦労してですね地筆なもので1年ちょっとぐらいかかってしまったんですが、難産だっただけあって非常に感慨深く思ってます。
大変私面白く読ませていただきまして、特にね、アルゼンチンアリ、
はい、
こいつらパワフルっていうかすごいやつらですね。
そうですね、ものすごく繁殖力高いということで、実物のいるところにお住まいの方とかすごく困ってらっしゃいます、
ね、そのパワーを知ってるということで。ですからこれ今日リスナーの皆さんね、もちろんアリを通して我々きっと地球環境との関係とか考えると思うんですけど、今問題になってる外から入ってくるアリとか、このアルゼンチンアリも日本に実は来ちゃってるんですよね。
そうなんです。1990年頃から実は入っていて、広まりつつあるという状況です。
なのでアリにはね、もちろん童話に抱えているような働き者で真面目というそういうイメージもあるんですけど、実はですね、なかなかとんでもない、この帯に山崎まりさんが言葉書かれてまして、もしアリが小さくなかったら間違いなく地球の歴史は違っていたこの帯いかがですか。
いや本を読んでいただいて、純粋なご感想というか、アルゼンチンアリっていう恐ろしいアリに対する感想を端的に表していただいたんだなと思います。
はい、ということで今日は本当にこのアリだけではありません、自然についてずっと探求されてきています砂村英力さんをお迎えしてですね、今回出ました世界を支配するアリの生存戦略、こちらを中心にですね、アリの不思議な世界についてお話を伺います。砂村さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは最初に砂村英力さんのプロフィールをご紹介したいと思います。砂村さんは1982年東京都のお生まれです。東京大学大学院にて外来種であるアルゼンチンアリの生態そして駆除に関する研究を行い、博士の学位を取得されました。この際東京大学総長賞を受賞されていらっしゃいます。その後、住友化学株式会社の殺虫剤の研究開発を経て、現在は国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所にて害虫の駆除研究に従事されていらっしゃいます。また専門とするアリやカミキリムシなどの外来生物を材料に生態の記録や美術作品の制作も行っていらっしゃいます。ということで、砂村さん、アリ一筋今いらっしゃるのは国立の研究所ってことですよね。
そうですね、はい。
拝見するとなんか今行政職かなんかの研修されてらっしゃる。
ええ、林野庁にですね、出向して、はい、行政事務研修するっていうポストありまして、なので今霞が関勤務で、
はい、
研究中心というよりは、デスクワーク中心に仕事してます。
ですから国の研究機関そしてそういう機関でアリの研究もするし、その環境政策のことをされてるってことですもんね。
そうですね、森林ですとか、
はい、
環境関係で、はい
はい、今回のですね、砂村さんのご著書なんですけども、アリを通して世界が見えてくるということで、 これなんと言ってもね、このアルゼンチンアリがあまりにもこれインパクトあるんで、この本本当アルゼンチンアリがいかにすごくて大変な人たちかっていうことを、これまずアルゼンチンアリってあれですか、アルゼンチンから来たんですか。
そうですね、本当に名前の通りでアルゼンチン、うん、あとはその他にもブラジルとか周りの国にもいるんですけど、はい、まあ、アルゼンチン中心のところからやってきたアリになります。
そして今なぜこのアリがそんなに注目されてるんでしょうか。
はい、このアルゼンチンアリっていうのがもともとは南米のアルゼンチン出身なんですけれども、うん、経済のグローバル化に伴って物にくっついて外に運ばれて、うん、まあ、世界各地もう本当に五大陸に入り込んで、うんうん、特にそういった意味では経済活動が盛んな国にどんどん入って分布を拡大して入ったところで害虫化しているというのは問題になっています。
これ日本にも入ってると。
はい、そうですね、日本にも入っています。
そして私読んでびっくりしたんですけど、この人たちまずスーパーコロニーって、はい、これ何ですか。
スーパーコロニーっていうのが、うん、アリっていうのはコロニーって言って、まあ、家族単位で、は
い、集団みたいなもんですかね、
は
い、
そうですね、女王とその、はい、それが産んだ働きアリとかからなってるコロニーを作りますけれども、そのコロニーの規模がものすごく大きいっていうことでスーパーがついています。
どれぐらい大きいんですか。
大きいものはもうとんでもなく大きくてですね、距離で言えば、はい、信じがたいことかもしれないんですが、はい、数千キロメートルとか、
数千キロ、
ヨーロッパの地中海の端から端までぐらいの、
このアルゼンチンアリのコロニーがずっと続いてるってことですか。
そうですね、全部がくまなくつながってるっていうわけでもない時もあるんですけれども、はい、基本的には同じコロニーのメンバーが一帯を支配してるっていうような
とんでもないやつらですね。これ今回の砂村先生の世界を支配するアリの生存戦略大変面白かったんですけど、その同じコロニーかどうかを実験で確かめる方法があるそうですが、はい、どうやってやるんですか。
はい、まあ、これはですね、単純といえば単純なんですけれども、はい、アリって違うコロニーの個体同士は喧嘩をするんですね、うん、で同じコロニーの仲間同士であれば仲良くするんですけれども、うん、違うコロニーの個体に対しては攻撃して仲違いをする、はい、でその性質を利用して別々の巣から取ってきたアルゼンチンアリ同士をシャーレの中に入れて、うん、出会った時に攻撃し合うかどうかそういうのを確かめます。
今のお話ですと、その最大数千キロにわたってお互いに攻撃し合わない。
そうですね、例えばポルトガルで採集したアルゼンチンアリと、6000キロぐらい離れたイタリアあたりのアルゼンチンアリを持ってきてですね、出会わせてみても全然攻撃しないで仲間同士として振る舞っている、そういう形になります。
ってことは逆にお互いに例えば潰し合うとかテリトリー争いしないわけですから、これ、はい、ちょっと安定してそのコロニーが存在しちゃうってことになっちゃうわけですね。
そうですね、はい、
大変なことじゃないですか。しかもご著書によると、これ実はこのアルゼンチンアリ在来のアリとかにもかなり攻撃的だってことなんですが、
外敵に対しては容赦なく、スーパーコロニーが連携攻撃をして在来のコロニーの規模がもっとちっちゃな普通のアリを寄ってたがって攻撃して駆逐してしまう、そういうことになってます。
これね、ご著書にも書かれてるんですが、実はアリというのは生態系の中で大変重要な役割を果たしてるんですよね。
はい、まず一つは、うん、アリっていうのは他の小さな昆虫などにとっては強力な捕食者、
害虫を食べてくれるっていうところもあるのかな、
はい、そういったところもあります。であとは植物のですね、種を運んで遠くに持って行って、
そういうこともやってんですね、
はい、でそうすると植物にとっては種を運んでもらえて新しいところに芽を出せるので、
うん、そうか、だから在来種のアリがいるからこそ芽を出せる植物もあって、はい、それがアルゼンチンアリが来てその在来種のアリをやっつけちゃうと、これどうなるんですか。
そうですね、アルゼンチンアリって実は体がですね結構ちっちゃいアリで、うん、2.5 ミリぐらいで、はい、植物の種をですね運ぶにはちょっと華奢なので、うんうん、運べないんですね。そうすると、うん、在来のアリに種を運んでもらってた植物は種を運んでもらえないで、まあ、その場で置き去りにされて、まあ、種は例えばネズミとかに食べられてなくなっちゃったりとか、はい、まあ、そういったことに非常に困ったことになります。
ということはこれアルゼンチンアリが侵入してくるって、これ環境にとってはかなり大きな影響があるかもしれないってことですよね。
そうですね、欧米なんかはもう100年とか、うん、それぐらい前からアルゼンチンアリが入ってるんですけれども、はい、まあ、入ってしまった地域では、 まあ、在来のアリがほとんどいなくなってしまった
とか。いなくなっちゃったんだ。
で、やっぱりそのせいで、まあ、植物の種子が運んでもらえないとか、他の動植物減ってるとか、そういったあの影響が見られてます。
ここまでね聞いてると、リスナーの皆さん、あのうちの周りにもアルゼンチンアリいたらどうしようって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、どうやって見分けたらいいんですか？
はい、これがですね、実は結構難しくって、本の中にも一応見分け方書いてあるんですが、はい、実はアリの種類を識別するときって顕微鏡で見て、例えば毛は何本生えてるとか、細かいところ見ないといけないので、正式なところは難しいんです。まあ、そういった意味でですね、これだっていうのは難しいんですけれども、ざっくりと言うと、まあ、体が 2.5 ミリぐらい、でそれから色は薄茶色、ですごく早く動いて、
ちょっと待ってください、すごく早く動く、どれぐらい早く動くんですか？
まあ、日本で普通にいるアリの2倍ぐらいと言われてます。
あ、じゃあそれ重要なポイントですね。ちょっと早く歩いてるアリいたら怪しい、
はい、
小さくて茶色い、
はい、
これ今日本だとどのあたりに今確認されてるんですか？
日本ですと、瀬戸内の方ですね、広島県、山口県のあたりはかなり広くいまして、であとはですね、兵庫県ですとか、大阪府周辺の近畿地方でも増えつつありますし、まあ、四国なんかでも、まあ、高知とかちらほら出ている。で関東は港を中心に見つかっていることがあるんですが、国立環境研究所さんとか自治体さんの方でかなりしっかりと駆除対策を徹底されてます。
してるんですね、はい、水際対策というか、
なので、あの今のところ市街地では広がってないという状況です。
あ、でも本当にありがたいことですね。日本の自然環境を守るためにこれ広がっちゃうと、これもなかなか大変ですもんね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜は昆虫学者で写真作家としてもご活躍されていらっしゃいます砂原英力さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
砂村さんは今回世界を支配するアリの生存戦略というご著書を発売されているんですけれども、それにしてもね、アルゼンチンアリ駆除の研究もされていらっしゃって、一方でね、アリの生態とかその社会性昆虫としての奥深い世界も研究されていると思うんですけど、どうですか、あの自分が研究している対象を同時に駆除しなくちゃいけないっていう、そこのあたりは。
はい、あの私研究始めたきっかけが、大学の研究室に入って、もともと虫は好きだったんですけれども、まあ、クワガタムシの採集とか飼育とかやってまして、まあ、昆虫の研究室に入ったんですが、まあ、研究対象を選ぶときにこのアルゼンチンアリっていうのがすごく害虫化していて、その時あの山口県の岩国市の方でフィールドにして実験をやっていたんですけれども、まあ、ものすごく困っておられて、
これご著書にもありますけど、これ本当に大変みたいですね。
もう毎日のようにアルゼンチンアリが家の中に入ってきて、寝ててもチクチク噛まれて起きちゃう。
これはたまらないよね。
たかがアリですけれども舐めてはいけないという、
だからどこにでもなんか入り込んできちゃうみたいですね。
そうですね、はい、まあ、最近の家だと気密性も上がってきてるとは思うんですけれども、まあ、そういった家でもなんかどこからともなく入ってくるという話聞いてまして、
どこからともなく入ってくる、じゃあこれ本当に被害を受けてらっしゃる地域の方にとっては切実な問題だってことですよね。
そうですね、はい、で地域からのそういったあの対策の要望みたいなのが強くって、結構研究室の方にもあの相談が来るような。
もうすでに学生時代にそういう状態だったってことですか？
まあ、まだ入り込んでる地域が少なかったので、まあ、全国的な問題視はされてなかったんですが、
でやっぱりその駆除するためには、まあ、敵のっていうかその生態もよく理解しなければいけないっていうことなんですかね、
なのでまずは駆除しなければっていうところから入っていって、で次第に生態の観察とかじっと見ていたりするうちに愛着も湧いてきて、っていうところで、まあ、駆除しないといけないっていうところは最初にあったので、まあ、なんとかやってますけど、最初にもしこの生態とか社会の凄さ面白さとかから入ってたら、それを駆除しないといけないってなったら辛くなってたかもしれないですね今より。
あのアリの生物学ってのは本当に奥が深くて、例えばこれリスナーの皆さんクイズ出したらいかがでしょうかね。アリは何の仲間でしょうかって、これね沢村先生いい質問ですよね。
そうですね、
アリは実はある昆虫の仲間なんですよね。
あ、そうですね、はい。
さあ皆さん何でしょうか。これちょっと意外だと思います。じゃあ先生正解お願いします。
はい、アリは蜂の仲間になります。
蜂、なんか全然なんか違う感じしますけどね。
そうですよね、なんか体の大きさもね、普段見てるミツバチとかハツスメバチとアリだと全然違うのかなと思うんですけど、はいはい、ただ実はあのアリもハチもですね、見た目比較しますと、まあ、お腹にくびれがあるっていうところが共通 で、はいはいはい、でアリもですね、あの羽アリっていうのが出ると思うんですけど、
はい、
あれが本来の姿なんですよね。
確かに、ああなるとちょっと蜂に近づいてきますね。
でそこからあの羽を退化させて地上で主に活動するようになって働きアリになったっていうのがアリの進化です。
そしてあの皆さんも時々ちょっと悩まされてるシロアリ、
はい、
同じアリって言ってるんですけど、あれは全然違う仲間ってことで、ちょっとまたここでクイズでございます。アリはハチの仲間、さてシロアリは何の仲間でしょうかということでね、
はい、
さあ何でしょうか。じゃあちょっと先生、正解お願いします。
はい、シロアリはゴキブリの仲間になります
ゴキブリ全然じゃあ違うんですね。
そうですね、シロアリとアリとでは全然進化の道筋とか系統が違うんですよね。
たまたま形態が似てるから日本語ではシロアリっていう名前がついちゃったってことですかね、
はい、たまたまね形が似てて、あと集団作ってっていうことなんでついちゃってますけど、
あの今回のですねご著書文春新書世界を支配するアリの生存戦略、あのもちろんあのアルゼンチンアリが困ってそれを駆除しなくちゃいけないってこともあるんですけど、そのアリの奥深い世界への格好の入門書になってますよね。
ありがとうございます。
そしてあの写真が見事なんですね。たくさん写真挿入されてるんですけど、これ写真はですか、研究の過程で。
そうですね、それから私がプライベートで写真撮影なんかしてる時に撮ってきたものになります。
表紙の写真も素敵ですよね。これあのそのままさんの写真元になってる。
はい、
これ巣って何なんですか、これ
これ、
砂村の巣？
砂村の巣じゃなくてですね、はい、これ実は、表紙は、空き缶のですね、
はい、
ジュースを吸いに来てるアリなんですけど、そこにタブを戻すって、
あ、戻すの巣？
はい、プルタブを戻すの巣です。で
ちょっと芸術的な感覚がありますね。
まあ、これ、たまたまうまく撮れたんでね。
なので、本当にもうアリの魅力、丸ごと一冊という、大変素晴らしい本になってるんですけども、まあいろいろアリの研究今されてきて、これからもされていくと思うんですけど、どうですか、アリを研究されてきてそこから見えてくる人間と自然の関係っていうか。
はい、まあ、今回対象にしてるのがアリの中でも特に外来のアリ、うん、まあ皆さんがよくご存知なのはヒアリとかそういった毒があって、うん、人の生命にも健康にも被害があるのは有名だと思うんですけれども、はい、外来のアリって実は外来生物問題って結構地球の環境、まあ、生物多様性をですね、うんうんうん、すごく脅かしている一つとして外来種問題があるんですけれども、はい、その中でも特にアリっていうのが非常に厄介な外来種のグループだっていう位置づけになってまして、
はい、
まあ、そういった意味で、まあ、やっぱりアルゼンチンアリの研究調査通してやっぱりこの手強さとか、まあ、はびこって、まあ、実際に世界各地で他のアリがいなくなったり生態系が変わっていっている、まあ、そういった様子を見てやっぱり大きな問題なんだなというふうに感じました。
しかもご著書でもご指摘しているようにこれ人間の活動も関与しているわけですもんね。
そうですね、はい、まあ、外来アリ自体は好んで自分から世界進出してるかとかって言われると、うん、必ずしもそうでなくて、
はい、
人が不用意に運んでしまって持ち込まれて、まあ、なんとかその行った先々で頑張って生き延びてるというそういった側面もあるので、
うん、そうですよね、本当にそういう形で環境のことそして人間と自然の関係について考えさせられる本当に素晴らしいきっかけになる一冊ではないかと思います。興味を持たれた方、今回のですね世界を支配するアリの生存戦略チェックしてみてください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は昆虫学者で写真作家としても活躍されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしてお話を伺ってきました。砂村さんにはですねぜひ来週もお越しいただいて、スタジオ内にすごいものがあるんですよね。
あ、これ
はい、そのお話とかさらにアリの不思議な世界、そしてこれまでのねちょっと人生などについてもお話を伺いたいと思います。砂村さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今夜は昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget that heart to challenge.
Dream Heart。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました Dream Heart。 今夜は昆虫学者で写真作家としてもご活動されていらっしゃいます砂村英力さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。砂村さんの非常に真面目でまっすぐで淡々とした、しかし情熱のあるお話の仕方っていうのは、僕はね本当にスタジオで魅了されていましたが、そのね語り口から伝わってくるアリへの情熱っていうのはね、まあ僕なんかも子供の頃から昆虫好きでいろいろ考えたり調べたりしてきたんですけども、やっぱりアリをずっと追ってこられた砂村さんしか見えない人間と自然の関係、そして地球の未来があるんだなってことをね感じました。ぜひね今回のご著書本当に素晴らしいと思いますので、お読みいただいて砂村ワールドの一端に触れていただけたら、きっとねいろんなことがまた違った形で見えてくるのかなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も砂村英力さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。